次にですね、この時速30キロの注意喚起の看板、私はね、注意喚起の看板、これ必要だと思うんですよ。12月の時にこれ検討しますってことでしたが、町が作って各組に設置管理をしていただく、そういうようなことはどうなったでしょうか、伺います。
唐沢総務課長。
時速30キロの注意看板を、注意喚起の看板を町が作成し、いわゆるその速度規制の標識については道路交通法に基づきまして、まあ公安委員会のみが設置する権限を持っていますので、自治体や個人や企業が公道に時速の看板を設置することはできません。ただ速度制限で要望して、速度制限を要望していただいた落合の集落内のところにつきましては、総代さんと相談をする中で、町でスピードを落とせの看板を5枚ほど作成し、設置については総代さんに対応をしていただいたところでございます。
長良議員。
落合のところにある看板よく目立ちますよ。私そういうところからスタートすることが大事だと思うんですね。検討してほしいと思います。合わせてですね、道路の路面に30キロにしてちょうだいっていう30キロのマークをペイントする、それも町としてはできないことなんでしょうか、伺います。
唐沢総務課長。
はい、道路の路面であっても30と表示するのは公安委員会の権限でございますので、道路管理者が表示することはできません。
長良議員。
面談のもんですね。道路管理者、つまり町道は、町長が道路管理者でありますから、そこで生活する皆さんの交通上の安全を守るための措置を講じようと思っても、公安委員会の許可が下りなければダメだということが判明をいたしました。このいろいろ面倒なことはあるでしょうが、私はね、特に教育省の答弁は求めませんが、学校の前のあそこ、私もね、以前、子どもさんがあそこで跳ねられるのを目撃したんですよ。本当にもう、ヒヤッとしてね、手も足も震えて、ハンドルが、ガタガタとして持っていました。そしてその時は、すぐ教育委員会に来て、あそこ危ないと。今ランドセルを背負っていた小学校2年生くらいの子が交通事故に遭おうとしたというようなこともお知らせをしたことがあるんですね。緩いカーブになってんですよ。あそこは鬼門ですので、また町と一緒に真剣に考えていただきたいと思います。残り時間が少なくなってきましたから、信濃町の稲作農業についてですね、質問をしてまいりたいと思います。政府は今開かれている国会で主要食料法の改定を進めようとしています。政府の狙いは水田活用直接支払い交付金の廃止、政府備蓄米制度の解体などです。もう政府備蓄米制度をやめちゃいたいということですね。このことは私は水田と稲作つぶしの改定だというふうに思っています。そこで、具体的に町の稲作農業について質問してまいりたいというふうに思います。この点につきましては、昨日の一般質問でも同僚議員が取り上げております。私はこの稲作農業に限ってですね、質問をしていきたいというふうに思います。 町長は町の稲作農業の現状をどのように認識をされておりますか、伺います。
鈴木町長。
はい、信濃町におけます、稲作農業の現状についてどのような認識かというお尋ねでございます。現在の信濃町におけます稲作農業を取り巻く環境は、農業者の高齢化、後継者、担い手の不足に加えまして、肥料や燃料をはじめとする生産資材価格の高騰などにより、大変厳しい局面にあるものと認識しております。また、近年は主食用米の需要減少に加え、気候変動による高温障害や有害鳥獣被害の増加など、次々と新たな課題も生じております。議員ご指摘の主要食料法の改正動向など、国の政策変更が及ぼす影響についても、今後の動きを確実に注視してまいりたい、そのように考えているところでございます。そんな中ではありますけれども、本町の水田稲作につきましては、単に良質な食料を供給するだけでなく、洪水防止機能や美しい景観の形成、さらには農村環境の保全など、稲作農業に関しましては多面的な機能を持つ信濃町の基盤となる極めて重要な産業農業であるというふうに認識しております。町といたしましては、この大切な水田と稲作農業を将来にわたって維持し、次の世代へ確実につなげていくために、担い手の確保、育成や農地の集積、集約化、収益性の向上に全力を持って取り組んでまいりたいというふうに考えております。また、引き続き中山間地域等直接支払い制度や多面的機能支払い交付金などを最大限活用し、地域の多様な主体としっかりと連携を図りながら、地域全体で農業を支え、経営の安定化と持続的な体制づくりに向けた支援に引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
長野議員。
令和7年産米は60キロあたり3万円を超える高値でありました。これ確定申告の結果ですね、町の農業所得は、所得として全体の農業所得は増えましたでしょうか、担当課長に伺います。
佐藤産業観光課長。
はい、農業所得につきまして、所管の方からですね、情報として入れてますので、私の方からお答えの方させていただければと思います。令和7年産および令和7年産の米価が例年に比べて高値で推移したことから、稲作農家のですね、販売収入は増加傾向で来ております。今の所管のですね、課によりますと、令和7年分確定申告における農業所得総計につきましては、前年と比較して約 7.6 倍、金額にして約2億1600万円増加し、農業所得の総額は約2億4900万円となっており、町全体としては農業所得が増加しております。で、この結果につきましては、すべての農業収入に対して申告された農業者の総計であり、農業者ごとの作付け作物別の所得を集計することは困難であるため、米の販売収入にかかる所得のみを集計したものではございません。その旨でこの数値の方を捉えてもらえればというふうに思います。以上です。
長野議員。
私この質問を組み立てるにあたってですね、農家、とりわけお米を作るのを中心にしている農家の皆さんからも、令和7年3米を売って所得の状況どうでしたかということをお伺いをしてまいりました。そのうちの一人の方からですね、収支内訳表なるものをコピーをいただいてきました。この方の経営面積は 1.5 ヘクタールです。1兆5単ですね。それでお米の収入金額は約300万円です。この方もこんなにお米を売ってお金が入ってきたことは経験がないというふうにおっしゃっていました。ところがですね、諸経費がうんと伸びてんですね。肥料代はこの300万に占める総収入に占める割合は 16% です。それから農薬代が約 10%、 修繕費に至っては 36%、 それから動力光熱費、この方はやっぱりガソリン軽油が高かったですから 22% も増えたと言っています。結果的にですね、減価償却費等を含めて150万円余の赤字になっておるんですね。収入は本当に経験したこともないくらい増えたんですが、経費の部分で増えていったと。でとりわけこの方が強調しておるのはですね、私もあと 4,5 年だなと、そういうふうに自分でも思っていると。したがって農業機械、コンバインや乗用トラクター、乗用の田植え機の買い替えたいがあと 4,5 年だなと思うとですね、手が出ないと。それで修繕をしながら使っていこうと思っていて、昨年なんと乗用トラクターの修理をお願いしたら 30-40万円かかるかなと言われて修理をお願いしたと。そしたら部品がないから等々の理由をつけられて、上がりは税込みで80万円を超えたと。この方の修繕費が、ですから約売上の 36% も修繕費が占めている状況になります。本当に農家の中ではですね、稲作を中心にしていって、よく米を作って飯食えねえという話がありますが、そういう状況があるんですね。肥料もこの中東の戦争が始まってさらに上がるだろうと。新聞市場で見ますと、秋に使う肥料は 17% アップするだろうというふうに言われているんですね。ですからこの農業者の経営状況というのは大変厳しくなってきているというふうに思います。公開農地について伺ってまいりたいと思うんですが、農業委員会長さんにお伺いをいたします。私もこの町内をいろんな用事で見るにあたって、荒廃農地が増えているなという実感は持っています。それで荒廃化している農地の総面積はどのくらいでしょうか。そしてその総面積は町の農地の何パーセントを占めるものになるでしょうか。2点ご答弁をお願いをいたします。
支持者の委員会長、
長原議員さんからの荒廃農地についてご質問がありました。荒廃農地の面積については数値的なものでございますので、事務局の方から答えさせていただきます。お願いします。
佐藤産業観光課長。
はい、荒廃農地のですね、把握につきましては農業委員会の方でですね、把握してまして、事務局の方も産業観光課の方で所管しておりますので、数値的な面でですね、お答えの方させてもらえばというふうに思います。直近のですね、農林業センサスの結果をもとにお答えの方させていただければと思います。 信濃町の使われていない荒廃農地の面積は189ヘクタールで、その割合は 17.8% となってございます。以上です。
長野議員。
189ヘクタール、やっぱり大きな面積が荒廃化しているなというふうに改めて思います。その次にですね、この農家数の減少について、これについても昨日の一般質問の中で出ましたが、再度お伺いしたいと思うんですが、農業センサスでこの5年間の減少率、どのくらい私は減っていると思うんですが、減っていますでしょうか。お答えください。
佐藤産業観光課長。
はい、農家数のですね、減少状況についてお答えの方をさせていただきます。2020年、農林業センサスと2025年農林業センサスを比較しますと、全国的にですね、農業経営体数の減少が続いております。長野県におきましては、農業経営体数が2020年の約4万2000経営体から2025年には約3万4000経営体となり、この5年間で約 19% を減少しています。信濃町におきましては、2020年の362経営体から2025年には285経営体となり、77経営体が減少し、減少率は約 21% となっております。過去の推移を見ますと、2015年が448経営体、2020年が362経営体、2025年が285経営体となっており、農業経営体数は継続的な減少傾向にあるといった状況でございます。以上です。
長野議員。
この農業センサス、これに一度行われる統計ですが、減少しているんだという数字でありました。さて、昨年度ですね、農業機械整備事業を町で行っております。この整備事業の利用状況について伺っていきたいと思うんですが、現在のところの利用状況をお示しください。
佐藤産業観光課長。
はい、国のですね、重点支援交付金を活用いたしまして、この4月からですね、農業機械整備事業補助金についての方を、募集の始めさせていただきました。資材費とのですね、高騰が続く状況の中で、地域農業を支える一定規模以上の形態が将来にわたり安定的かつ持続的に営農を継続していくためには、機械更新にかかる負担軽減を図ることが重要だろうと考えから、導入されたものでございます。で、今現在の実績状況でございますけれども、本事業につきましては、一応要件といたしまして、耕作面積が2ヘクタール以上かつ農作物販売収入が200万円以上の形態を対象といたしまして、300万円以上のですね、農業機械を整備する場合にその経費の一部を補助するものとして、募集の方を始めまして、今現在ですね、旧経営体から申請があり、現在申請内容を精査した上で補助金の交付決定の方をですね、順次行っているといった段階でございます。以上です。
長野議員。
この制度は本当に農家の皆さんから喜ばれたですね。100万円が限度ですから、あと100万円残ってるわけですから、この100万円を生産して国に返すことなくですね、きっちり使っていただくように努力をお願いをしたいと思います。次に、この若い農業者をどう増やしていくかっていうのを、これ大きな課題だと思うんですね。それで時間の関係もあるもんですから、昨日のこの一般質問の答弁で、お一人の方が今研修中だという話を聞きました。これあれでしょうかね、農家の子供さんなんですが、親の農業を継承したいと、 親の農業を後を継いで農業をやりたいと、こういう方はこういう制度を利用する道はありますでしょうか。伺います。
佐藤産業観光課長。
はい、新規就農に関わるものにつきましては、国権事業のですね、補助事業も絡んでございます。細かなですね、要件等につきましてちょっと今私の方で今そこまで承知してございません。ただですね、同じ経営体の中での事業承継といった部分の細部にわたってまでのですね、支援策があるかどうかまでについてはちょっとまた確認の方をしたいというふうに思ってございます。以上です。
長野議員。
この事業継承についてはですね、私農業だけじゃないと思うんですよ。町内でご商売をやっている皆さんの中でもこれ今大きな課題になってますよね。商工会等でお話を聞いても大きな課題だということをお聞きします。これぜひともですね、この農業機械整備事業を7年度ぽっきり1年限りにするんじゃなくて8年度9年度と継続していただくことと合わせて、若い農業者を増やしていく方策、これも国権の制度に合わせてやっていくのも大事なことです。大事なことです。やっていただきたいと。もう一つは、現在農家でいるそこのうちの子どもさんが親の農業を継承していきたい、そういうところにも行政がですね、手を差し伸べる。これぜひ国権の制度うまいのあるかなというのを検討してもらうことも大事ですが、なかったらですね、町で知恵を出して事業継承という点でぜひ検討していただきたいと思います。最後になりますから町長に伺います。このことについて事業継承という立場で検討をするということは町長お約束いただけますか。
鈴木省庁。
はい、長原議員からのですね、お話の通りですね、町の農業だけでなくですね、他の産業についても総じて言えることかと思いますが、事業をですね、継承していただくことによって若い世代の方々がですね、町に定着する、そして、若い世代と年配の方々、全体がですね、ネットワークでつながるようなそんな社会を作っていければと思っておりますので、もちろんですね、農業だけに限ったことではありませんが、事業継承にかかるいろんな課題の解決に向けて町としてできることは取り組んでいきたいというふうに考えているところであります。
長原議員。
今町長から事業継承も含めてですね、検討をするという答弁をいただきました。これまたいつかの時点でどうなりましたかという質問をしますので、ぜひ真剣に検討していただきたいということをお願いをいたしまして、私の一般質問を終わります。
以上で永原和夫議員の一般質問を終わります。